はい、それではイザヤ書の58章を開いてください。今日は58章から60章までを学びたいと思いますが、ここでのメッセージの題は立ち上がるイスラエルです。立ち上がるイスラエル、58章から新しい部分に入ります。何度も説明しましたが、イザヤ書は2つの部分に分かれて、1章から39章までの神の裁きの部分、そして40章から最後までが神の慰めの部分であると話しました。で、その最後の後半部分の、40章から66章までも3つの部分に分かれます。そして、その3つというのが、最初は40章から48章まで、これが神の主権についてでした。神様が初めからユダヤ人をお救いになるというご計画を前もってですね、イザヤを通して伝えられることによって、それを定めておられるということを伝えられたんですね。そして49章から57章までが、その計画を実行するにあたってのしもべたるメシアの働きが書かれています。驚くべきことです。ユダヤ人を解放するのにですね、メシアというしもべを用いることによって、でそのしもべの働きの究極の姿が、ご自分の命をお捧げになって、病を傷をすべて私たちのために受けてくださるということによってですね、成し遂げてくださることが書かれていました。そして58章から新しい部分ですけれども、ここのテーマは救いの完成です。ここの部分に黙示録の最後の部分と極めて似たところが数多く出てきます。黙示録の19章あたりからですね、イエス様が王の王、主の主として来られて、そして諸国の軍隊と戦われて、そして、神の国を建てられてですね、千年王国が始まり、それから新しい天と新しい地が起こされます。で、そこに新しいエルサレムがあります。で、このストーリーは、その多くが今から読んでいくこのイザヤ書の最後の部分に数多く出てくる啓示だったんですね、実は。で、それを私たちは見ていくことになります。で、この輝かしい神の国の姿が書かれている前に、初めにですね、神様はイスラエルの罪の問題を取り上げられるんですね。最終的な救いをイスラエルに神様が行ってくださいます。その救いにあたってですね、最も根本的な問題、何から彼らを救ってくださるのか、それ罪ですね。その罪から救ってくださるのにあたって、彼らがその罪があるんだというその悟りを得て、そして悔い改めて、それから神様ご自身が御手を伸ばして彼らをお救いになるというストーリーになっています。では58章の一節をご覧ください。精一杯大声で叫べ、角笛のように声を上げよ。私の民に彼らの背きの罪を告げ、ヤコブの家にその罪を告げよ。これはイザヤに対して神様が命じられておられることです。大きな声を上げて罪を告げよと。けれども2節をご覧ください。しかし彼らは日ごとに私を求め、私の道を知ることを望んでいる。義を行い、神の定めを捨てたことのない国のように、彼らは私の正しい裁きを私に求め、神に近づくことを望んでいる。 彼らは神様を求めていないかのように、私たちは最初のこの一節を見るとですね、読めるわけなんです。全く神様のことを考えない。度外視している。で、偶像に仕えている。けれども、実は、彼らは表向きはですね、熱心に神様に近づこうと頑張っていたんですね。で、これは予言的には、どこに当たるかというと、大患難の時なんです。大患難の時に、ゼカリア書によりますと、ユダヤ人の3分の2の人が殺されることが予言されています。ホロコーストでは600万人のユダヤ人が殺されましたけれども、すべてのユダヤ人の中の3分の1が殺されました。けれども今度はその2倍の割合です。3分の2の人が殺されていく。その中で彼らは、何か自分に問題がある。そして神にしか頼ることができないと思ってですね。神様に近づこうと頑張っているわけなんです。で、行ったことが次に書いてあります。なぜ私たちが断食したのに、あなたはご覧にならなかったのですか？私たちが身を戒めたのに、どうしてそれを認めてくださらないのですか？断食を行いました。身を戒めるっていうのはこれ断食のことなんですね。食材日、レビ記の23章に書いてありますけれども、この年に1回ですね、悔い改め、そして神様の御前で、この断食をします。それ以外にもですね、ユダヤ人はいろんなところで断食を行いました。悔い改めなければいけない時に、悲しむ時にですね、嘆く時に、または危機が迫っている時に断食をしました。で、今も彼らはこうやって断食をしているんですが、状況は一向に良くならず、かえってひどくなっているような状況なんです。そこで神様がお答えになります。見よ、あなた方は断食の日に自分の好むことをし、あなた方の労働者を皆圧迫する。見よ、あなた方が断食をするのは争いと喧嘩をするためであり、不法に拳を打ちつけるためだ。あなた方は今断食をしているが、あなた方の声は意図高きところに届かない。断食という行為そのものを熱心に行っていったんですが、その具体的な実際的な日常の生活において悔い改めの身を見ることができなかった。行いが伴っていなかったということです。で、これを何で表現したらよろしいでしょうか。私たちにも深く関係する問題ですが、霊的な空回り状態とでも呼びましょうか。宗教的な行為については熱心なんですね。けれども具体的に実際上の生活においてその変化を見ることができないということなんです。私たちもこれ深く関係する問題ですね。教会に一生懸命通い、そしてその活動に熱心になっているんですが、周りの人が見たら、あの人何も変わっていないよというような、というふうにしか見ることができないような状態です。例えば断食の日に自分の好むことを行っていく。どうでしょうか。教会で熱心に礼拝を捧げた後に、一度そこから出たら自分の好きなことをどんどん行っていく。あ、もうこの、教会の活動は終わった。あ、これで自分の好きなことをすることができる。また労働者を圧迫する。会社の経営者、どうでしょうか。クリスチャンで主を恐れる管理を行っているでしょうか。そして次に、争いと喧嘩をするために断食をするという、教会に来る直前まで行っていた喧嘩を、礼拝の時には、教会の中に入ったら急にですね、態度が変わって、そしてまた礼拝堂から出たらその喧嘩を続けていくということはないでしょうか。 熱心になるということが必ずしも良いことではないんですね。私たちには落ち着いた信仰生活が必要なんです。神様から聞いていることをじっくりと考えて、そして実際の生活の中でこれを具体的にどのように実行に移していけばよいのか、これを考え実際に実行していく余裕と落ち着きが必要なんですね。続けて読んでみましょう。私の好む断食、人が身を戒める日はこのようなものだろうか。足のように頭を垂れ、灰と荒布と灰を敷き広げることだけだろうか。これをあなた方は断食と呼び、主に喜ばれる日と呼ぶのか。宗教的な行いをしているときには、私たちはそれを神様が喜んで受けてくださっているという前提で行っているわけですけれども、けれども実際は、いや、そうではないよと神様がおっしゃられることがあるわけなんですね。で、神様が喜ばれる、好まれる断食が次に書いてあります。私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、首輝きの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべての首輝きを砕くことではないか。飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの両親の世話をすることではないか。本当に具体的なことが書いてありました。特に対人関係についてですね、書いてあります。で、今のユダヤ教を見ますとこの問題があるんですね。すべてが内向きなんです。外側で、外部で何が行われているかということについては関心が薄いんですね。立法とそれにまつわる様々な掟を守ることには熱心なんですが、周りでどうなっているかということについては無関心なんですね。で、私たちも同じ問題を実は抱えているんです。信仰について熱心になるばかりに、その周りで何が起こっているかを見失って、そして実際に行わなければいけない良い行いを行っていないという問題があります。で、この問題をじっくりと扱っているのがヤコブの手紙なんですね。例えば1章の26節27節にこう書いてあります。自分は宗教に熱心であると思っても、自分の舌に苦痛をかけず、自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。後にこの、兄弟を裁くという問題であるとか、その口の問題をヤコブは取り扱いますけれども、そのような人の宗教は虚しいものです。そして、父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。具体的にですね、良い行いを周りの人に行っていき、そして自分を実際に清く保っていくという、これが必要なんですね。で、8節、その時、これらのことを行ったら、その時暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。このような約束が伴っています。周りの人に具体的に良い行いを見せていくときに、実は自分自身の傷を治していく、この傷は速やかに癒されるとありますね。そういう原則があるんです。例えば主の祈りの中でイエス様がこう祈りなさいと言われましたね。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。人を許すことによって私たちが神様からの許しを豊かに受けることができるという、この原則なんですね。 またイエス様は、憐れみ深いものは幸いです、その人は憐れみを受けるからです。人々に憐れみの行為を行っていくときには、自分も憐れみを受けるようになるという、この非常に能動的な、その活動の中で自分と神様とのこの本当に麗しい関係が確立されていくんだよということなんですね。そして9節、その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。神様との自由なこの祈りの中での交流を、交わりをすることができるということですけれども、使徒ヨハネもこの原則について話しました。第一ヨハネの4章の7節、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は神から生まれ、神を知っています。私たちが兄弟を愛していく、具体的に愛の行為を行っている中で、私たちは神を知ることができる。なぜならば、愛は神から出ているからだというふうに言ってるんですね。そして9章の後半、もしあなたの中から首輝きを除き、後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを除き、飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。私たちが具体的に信仰のに伴うその行いを表していくことがなければ、無駄口が多くなります。後ろ指を指す、つまらないおしゃべりをする。ですね。どうでしょうか？教会の中で熱心になるあまりに、その中で出てきた問題についてばかり話していて、周りにいる、この飢えた者とか悩む者とか、本当のしなければいけないミニストリーをしていないという状態、考えることができますね。で、今は技術が発達し、インターネットという素晴らしい道具があります。そのインターネットの道具を通して、私たちは神様の御言葉を伝えて、そして本当に悩んでいる人、苦しんでいる人に、その希望を与えることができますね。けれどもですね、同じインターネットにおいてクリスチャンたちが延々と些細な事柄で議論するその場面をよく見ます。別に日本語だけではありません。私英語も見たことありますけど、本当に細かいことで延々と議論を続けていく。実際に現場でどれだけですね、その語っていることを実行しているかということが問われるんですね。で、ここに首輝きを除きとあります。首輝きを除くというのは、具体的に労働者を主人が酷使しているのをやめるだけではなくですね、言葉においても私たちは人を縛ることがあるでしょう。不親切な言葉、批判する言葉ですね。そういうものによって縛っていきます。けれどもその反対にですね、人々に親切な言葉をかけていく、励ましを与えていく、具体的にいろいろと気にかけていく。そうすると、首輝きの中にいる人々を解放させていくことができるわけですね。で、具体的にそうだから、イエス様があなた方は世の光、世界の光だと言われたように、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになるということです。で、続けて具体的な行動を起こした時にある約束が書かれています。主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。どのような状況の中でも、こう、焼けつくような、そのような土地の中にいても、自分自身は潤いを持っている。自分自身は守られているということです。あなたのうちのあるものは昔の廃墟を建て直し、あなたは古代の礎を築き直し、破れを繕う者、死骸を住めるように回復する者と呼ばれよう。この言葉を実際に行った人がいます。これイザヤが語ったわけですけれども、このずっと後に バビロンによってユダヤ人がエルサレムが破壊されてユダヤ人がバビロンに捕らえ移されてですね、70年後に戻ってきました。帰還しました。その時にゼルバベルという総督が、またヨシュアというですね大祭司が率いてですね、神殿を建て直しました。さらにですね、その後にネヘミヤという、ペルシア王の下で仕えていた、検察官として仕えていた人がですね、彼も、ここに来て、エルサレムに来て、今度は城壁を建て直したんですね。で、そのネヘミヤ記の中に、ユダヤ人の中で奴隷として売られている者たちがいることを耳にしたい。そして彼は非常に怒ったんですね。もう二度とそのようなことがないようにという戒めを強く与えたんです。ネヘミヤ記の5章、後で読みたい方は読んでください。で、まさにこの、本当にこの悩む人、そういう人を解き放っていくという役目を担っていくような人が、この石、礎を築き直し、破れを作ろう者、信頼を進めるように回復する者であったわけなんです。13節。もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、あなたの誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を栄ある日と呼び、これを尊んで旅をせず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、その時あなたは主をあなたの喜びとしよう。私はあなたの地の高いところを踏み浮かせ、あなたの父ヤコブの譲りの地であなたを養うと主の御口が語られたからである。具体的な行いの他にですね、私たちが大事にしなければいけないのは礼拝です。礼拝を中心にした生活を送っていくときに、私たちは無駄な言葉を減らしていきます。礼拝というのはですね、主の栄光にまみえてただひれ伏すことなんですね。ですから私たちが主人ではなく神様が主人であり、私たちが主人公ではなく神様が主人公です。無駄な言葉がなくなっていきます。主を自分の喜びとしていくとも書いてありますね。まあ、これ安息日ですから、今私たちはこれをイスラエルに対してですね、安息日というのは与えられています。ですから異邦人である私たちはこれを守る必要はないんですけれども、リズムとしてですね、6日働き1日休み、そして主を思うというリズムは私たちにも当てはまるわけなんですね。このように具体的な行動において、今やらなければいけないことを主は取り上げられましたが、今度は根本的な罪の問題を取り上げられます。59章1節をご覧ください。見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない。先ほどユダヤ人たちが、私たちは断食をしたのにあなたはご覧にならなかったのか、私たちが身を戒めたのにそれを認めてくださらないのか、もしかしたら主の御手が短いのではないか、耳が遠いのではないか、神は無力なのかというふうに感じるわけなんですね。けれどもそうではない。二節をご覧ください。あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。とっても大事な聖句です。以前も50章で主が、私があなた方に離縁状を渡したのではなくて、あなた方の咎がそうしたのだということを言われました。主の方が私たちから離れるのではありません。主は私たちを愛しておられ、私たちの祈りと願いを聞き入れて共にいたいと願っておられるんです。問題は神様の方ではなく私たちの罪なんですね。罪が私たちを神様から引き離し、交わりができないようにさせるわけなんです。私たちはしばしば罪を犯す、また間違いを犯すとですね、それに対して神様が怒りを表して自分から神様が立ち去るように考えてしまいますが、実はそうではなくて自分が立ち去ってしまっているんです。アダムのことを思い出してください。 アダムが罪を犯した後に神様がエデンの園を歩かれておられました。そしたら自分からそこから離れて神様があなた方はどこにいるのかというふうに言われたんです。主は共にいたいと願われた。しかしアダムのうちに宿った罪、そのゆえに彼は神から離れるように駆り立てられていったんですね。次から3節から罪にまみれている姿が書かれています。大事な言葉が繰り返されている言葉、手、足、口、思い、体の器官、また精神ですね、において罪が全部くっついていることを主は明らかにしていきます。実にあなた方の手は血で汚れ、指は咎で汚れ、あなた方の唇は偽りを語り、舌は不正をつぶやく。正しい訴えをする者はなく、真実をもって弁護する者なく、虚しいことに頼り嘘を言い、害毒をはらみ悪意を生む。どうですか。これは全部口についてのですね、この罪です。あ、最初には手についての罪もありましたね。そして続けて手についての罪ですが、彼らはマムシの卵を返し、クモの巣を折る。その卵を食べる者は死に、卵を潰すと毒蛇が飛び出す。そのクモの巣は着物にはならず、自分の作ったもので身を覆うこともできない。彼らの技は不義の技。彼らの手のなすことはただ暴虐。ですね。で、この足についてです。彼らの足は悪に走り、罪のない者の血を流すのに早い。彼らの思い、今度は思いですね。精神状態ですね。不義の思い。破壊と破滅が彼らの王子にある。彼らは平和の道を知らず、その道筋には公義がない。彼らは自分の通り道を曲げ、これ足についてですね。そこを歩む者は誰でも平和を知らないとあります。で、ここの箇所をパウロはローマ人への手紙の3章で引用しています。そして全ての人が罪の下にあるということを論証するために、特に律法を守り行っているユダヤ人がに対してこの言葉が語られたんだということを彼は論じているんですが、実際にその通りです。で、ここで主がおっしゃられている罪というのは、生まれながらにして持っている罪です。アダムが罪を犯したために全人類に入り込んだ罪です。私たちはここまでひどいことをしたことはないと思うかもしれません。けれども、ちょうどこれを例えるとですね、コップの下に沈んでいる泥のようなものです。水をかき混ぜたら、水全体が濁りますね。同じように私たちも普段はこのようなことを行っていないのかもしれませんけれども、何かによってかき立てられたらですね、いつでもこれらのことを犯し得るんですね。そしてパウロはこのことをロムビテの手紙の1章の後半からその3章の前半までに論じているんですけれども、実にこれらのことは自分たちが行っていることだということをですね、理解することができます。ユダヤ人の問題がこの断食という方法で今この全滅の危機にあるこの問題を解決しようとした表面的な方法だったんですけれども、問題、神様が彼らに明らかにしたかったこと、それがこの根本にある罪の問題であり、これが取り除かれない限り彼らには救いがないということを神様が明らかにされたんですね。ローマ人への手紙の9章でパウロがこのことを論じています。彼らがなんで義に到達できなかったのか、律法の行いによって義を得ようとしたからだと。むしろそれを求めなかった異邦人が信仰によって義に達することができたということを論じています。大患難によって彼らが最終的に救われる前にですね、神様がこのことを明らかにされるんです。この現在、 この罪の性質、これを何とかしなければいけないんだということを明らかにされます。で、まずしなければいけないことは何でしょうか。私たちがこの問題について対して、まずはそのままこういう問題がありますということを認めることです。罪を告白することです。告白という言葉は同意するという意味を持っています。つまり神様が言われることをその通りですというふうに同意するんですね。これから同意していく言葉を読んでいきます。9節、それゆえ公義は私たちから遠ざかり、義は私たちに追いつかない。私たちは光を待ち望んだが、見よ闇、輝きを待ち望んだが、暗闇の中を歩む。彼らがこれまで8節までは主語でした。8節を見てください。彼らは平和の道を知らずですね。また彼らは自分の通り道を曲げ、ここまで主が彼らはとおっしゃられてたんです。けれどもこの9節からは、公義はそれゆえ公義は私たちから遠ざかり。ああそうか、なんで正義が、なんで救いが来ないのか。それゆえ義は私たちに追いつかない。このように告白しているんです。その通りですよというところから救いが始まります。で、ここで光を待ち望んだが身を闇、輝きを待ち望んだが暗闇の中とあります。光を望んでないということではなく、むしろ望んでるんです。でもむしろそれを努力、期待すればするほど闇の中にいることを発見する。これはキリスト教の中でも起こったんですね。今でもこういう神学があります。人間の不断の努力によってですね、世界は良い方に、次第に良い方に変えられていく。そして神の国をこの世で、この地上で立てていくんだというふうに考えたんです。で、こういう社会進化論的な考え、今はですね少数派になっていますけれども、第一次第二次世界大戦の前はこれが主流だったんです。で、この二つの世界大戦を通して人間がここまで悪いことをすることができるのか、人間は進歩していたはずなのに実はもっと退化していた、光を待ち望んだのにもっと良い方を待ち望んだのにかえって闇がある。今もそうですよね。多くの人が平和だ平和をと言います。誰でも悪いって間違っていることたくさんあるんです。けれども起こっていることはもっと悪いことなんです。理由が根本的な罪の問題があるからです。多くの人がこれ以外の方法で、この根本的な罪以外で何かを探していくんですね。ちょうどユダヤ人の断食のようなんです。けれどもそうではない。告白から、先ほど神様が描写された、本当に全てが汚れているんだ、自分の体全体が汚れているんだということを悟らないうちは解決はないんです。10節、私たちは盲人のように壁を手探りし、目のない者のように手探りする。真昼でも黄昏時のようにつまずき、闇の中にいる死人のようだ。私たちは皆熊のように吠え、鳩のようにうめきにうめく。公義を待ち望むがそれはなく、救いを待ち望むがそれは私たちから遠く離れている。どうすればいいかわからない状態で手探りしている、また叫んでうめいているけれども正義も救いもないということですね。それは私たちがあなたの御前で多くの背きの罪を犯し、私たちの罪が私たちに不利な証言をするからです。 私たちの背きの罪は私たちと共にあり、私たちは自分の咎を知っている。なんという素晴らしい告白でしょうか。私たちが、私たちの罪が、もう全面的に自分たちの責任、自分たちの罪なんだということを認めています。で、究極が私たちと共に罪があるんだということです。行いとしての罪以上の告白をしています。つまり罪の性質を私たちは持っている。いつもそうなんだと。これをダビデも告白しました。バテシェバとの会員の罪、そして夫リアを殺した後で彼は悔い改めましたが、詩編の51編の3節に、私の罪はいつも私の目の前にあります。ちょこっと、あ、これやってしまったということではありません。いつも目の前にあるんだと言ったんです。13節、私たちは背いて主を否み、私たちの神に従うことをやめ、虐げと反逆を語り、心に偽りの言葉を抱いてつぶやいている。こうして公正は退けられ、正義は遠く離れて立っている。真理は広場でつまずき、正直は中に入ることもできない。そこでは真理が失われ、悪から離れる者もその虜になる。離れようとしている人もまたそこに戻ってくるということですね。ここでも同じように、自分たちの根本的な罪があるから、今正義も真理も何もそこに存在し得ないんだということ、外側で起こっている全てのことは自分たちの根本的な罪なんだということを、この告白しています。そして次をご覧ください。主はこれを見て抗議のないのに心を痛められた。救いが始まります。自分たちが何かをすることではなく、主がアクションを、行動を起こされる。それがまず心を痛められたというところから始まっています。そして16節、主は人のいないのを見、取りなす者のいないのに驚かれた。そこでご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義をご自分の支えとされた。これがザ・救いですね。救いなんです。これが定義なんです。パウロはローマ書の3章で詩編の言葉を引用して、義人はいない、一人もいないと言いました。ここでも人のいないのを見、取りなす者のいないのに驚かれたとあります。誰もいないので、主はご自分の御手で、身腕で救いをもたらすということをお決めになったんですね。これが救いなんです。私たちではなく、主ご自身が行われていく。私たちに全く救われる望みがないからこそ、主ご自身が全てを行われるんだということ。ここなんですね。で、ご自分の義をご自分の支えとされた。わかりますか？ご自分の独り子を、罪の知らない方を元いとして、神様はご自分の義を確立されたんです。続けて読みます。主は義を鎧のように着、救いの兜を頭にかぶり、復讐の衣を身にまとい、妬みを外套として身を覆われた。義や救いが身につけるものとして、着物として表現されていますが、これはその着物をですね、服を私たちに与えるためなんです。私たちが何か義を行うのではありません。後で出てきます。私たちの義というのは、もう不潔の着物のようであると。私たちの義ではないんです。神様の義を私たちに着せてくださるということなんですね。イエス様が十字架の上で死んでくださいました。そのキリストの義を私たちが着物のように身につけられるんですね。神様が。これが信仰による義です。私たちにキリストの義が転化されました。それによってキリストにあって神の前に義と認められるわけなんです。 で、ここにですね、復讐の衣もあります。妬みもあります。これは再臨のことですね。再臨の御業です。次をご覧ください。主は、彼らの仕打ちに応じて報い、その仇には憤りを報い、その敵には報復をし、島々にも報復をする。ユダヤ人たちに対して行った仕打ちに対して、ご自分の民を愛するその妬みのゆえに、激しい憤りで敵に報復されます。そうして西の方では主の皆が、火の昇る方では主の栄光が恐れられる。主は激しい流れのように来られ、その中で主の息が吹きまくっている。すべてのところでということですが、イエス様は、稲妻が東から出て西にひらめくように来られることをお話になりましたね。マタイの24章の27節です。また黙示録の1章に、すべての目が彼を見るというふうにも書いてあります。しかしシオンには贖い主として来る。ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る。主の御告げ。これは彼らと結ぶ私の契約である。と主は仰せられる。この箇所をパウロはローマの11章で引用しています。25節から言います。その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。イスラエルが霊的な救いを受けるということですが、物理的に救われます。まず、彼らが全滅の危機にあっているときにイエス様が戻ってこられて、その諸国の軍隊と戦われるわけなんです。けれども、その方を見てですね、彼らは、私たちの先祖が突き刺したあの方がメシアであるということを気づき、そして憐れみの恵みの御霊が注がれて、彼らは悔い改めます。ここで20節で、しかしシオンにはと書いてありますね。贖い主として。主は怒られて憤りを注がれるわけですけれども、それは同時にですね、彼にとっては救い主として来られるわけなんです。で、しばしば黙示録を読んでいて、神様の裁きの場面、怒りの場面を読み、恐ろしいと反応する人たちがいます。でも実際は反対なんですね。もちろん不信者にとっては恐ろしいことです。けれども信者にとってはかえって救いなんですね。私たちを暗闇の中に置いているこの世が裁かれる時が主の再臨の時です。恐ろしいことではなく、かえって大歓声を上げるべき時なんですね。では次、21節。後半。あなたの上にある私の霊、私があなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、末の末の口からも、今より常しえに離れないと主は仰せられる。主の契約はいつまで経っても変更されることはないよということです。そして60章に入ります。神の御国における輝かしいシオン、エルサレムの姿を描いています。そして次回学ぶ61章以降には、神の御国をもたらすメシアの働きが予言されています。一節、起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。はい、ここのあなたって誰なのか。読み進めていきますと、シオン、エルサレムのことなんです。14節に、あなたを主の町、イスラエルの聖なる方のシオンと呼ぶと書いてあります。私がクリスチャンになって間もない時、ここの箇所、自分のことなのかなと思ったら、主の栄光に輝くクリスチャンなのかな。 で実際にですね、あるクリスチャンの団体のこうニュースレターの最初のところにこの御言葉が引用されていて、まさに私たちがこのように輝くんだ。けれども続けて読むとですね、世界の国々がこのあなたに対してのところに、息子や娘をですね携えて、しかもあなたの息子や娘を携えて財宝を携えてくれっていうのが書いてあるんですね。おかしくなってくるんですよ。聖書を読むときに、特に予言を読むときにとっても大事なことがあります。そのまま読んでいくっていうことなんです。わからなかったらわからないでいいんです。でもそのまま読んでいくっていうのは一番わかるんです。実はシオンであればそのままシオンなんです。今でもイスラエルにダビデの町があります。そこにですね、多くこの遺跡が発掘されている、そのダビデの町のこう公園みたいなこの遺跡群があるんですね。でそこはシオンと呼ばれているところなんです。で聖書には天のシオンも書き記されています。このヘブル人への手紙にも書いてありますし、そして何よりも黙示録の最後のところ、天のエルサレムがあります。ですね。ですから今読んでいる箇所というのは地上におけるシオンであり、かつ天にあるシオンが投影されている予言なんですね。でここで起きよと主が呼びかけられています。先ほどへり下って悔い改めをしてイスラエル人たちが出てきましたよね。倒れていますけれども今起き上がりなさいということなんですね。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。主がエルサレムに戻って来られます。オリーブ山に立たれて地殻変動が起こり、主は神殿を建てられて、その東の門から神殿の中に入られます。でこの方が大祭司であられ、かつ王であり、この方の輝きが全世界にまで広がっていきます。でこれが将来のエルサレムの姿であって、この光を見て暗闇の中にいる諸国がエルサレムにやってイエス様を拝しに礼拝するわけなんです。4節、目を上げて辺りを見よ、彼らは皆集まってあなたのもとに来る。あなたの息子たちは遠くから来、娘たちは脇に抱かれてくる。散らされていたイスラエル人たち、かつてはエルサレムの町にいたのに離散の民となっていなくなった、その後の子孫がですね、この国々から戻ってくるんですね。ずっと後です。子孫、息子、脇に抱かれてくるとあります。娘がですね、ちょうどペルシアの王クロスがエルサレムに帰還するユダヤ人を国として全面的に支援しました。このようにユダヤ人が離散した国々から帰ってくるときに、そこに彼らがいたその国々がですね、彼らの帰還を後押しするんですね。その時あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。海の富はあなたのところに移され、国々の財宝はあなたのものとなるからだ。財宝を持ってきます。かつてですね、エジプト人がイスラエル人がエジプトを出るときに金や銀、その他の財産を渡して去らせたんですね。で彼らはそれらを使って幕屋に置いて主を礼拝するわけです。同じことをがこのイエス様の再臨の時に起こります。またソロモンが王の時もそうでした。シェバの女王が贈り物を持ってきました。でこのことが起こります。次、ラクダの大群、ミデアンとエファの若いラクダがあなたのところに押し寄せる。それらシェバから来る者は皆金と乳香を携えてきて、主の苦しい御業を述べ伝える。ミデアンはアブラハムのもう一人の妻ケトラから生まれた息子です。モーセがシナイにいたときに、その舅がミディアン人であったことを思い出してください。そしてシェバは今のサウジアラビアですね。でここで金と乳香を携えてくるとありますが、何か思い出すことはないでしょうか。東方からの博士、 クリスマスの話ですね。東方からの博士が幼子イエスに対してこの二つ、そして没薬を捧げて礼拝しました。つまり彼らは王としてイエスも礼拝したんですね。で、次。ケダルの羊の群れも皆、あなたのところに集まり、ネバヨテのお羊はあなたに仕え、これらは受け入れられる生贄として、私の祭壇に捧げられる。私は私の美しい家を輝かす。先ほどはこのミディアン市内の地域、シナイ半島ですね。そしてシェバ、サウジアラビアです。で、このケダルというのは、同じくこのアラビアの地域の人たちですね。イシュマエルの息子の一人がケダルでした。そして、こう、指摘しなければいけないのは、イスラム教の創始者、ムハンマド、あるいはモハメッドが、自分はケダルの子孫であると主張したんですね。予言があるんです。イシュマエルに対して兄弟に対して敵対するという神様の予言ですが、実際にこのイスラム教徒によって、またアラブ人によって現在に至るまでイスラエル人に敵対しているんですね。で、私は、最近本を読んだりですね、いろんな情報を得ている中で驚いたことがあるんです。それはですね、アラブ人のクリスチャンは、例えばパレスチナ人のクリスチャンもそうですが、イスラエルについてよく思ってないんですね。けれども、イスラエルについての神様の約束は聖書にたくさんあって、もしそれを除いてしまったらですね、聖書本当に薄くなってしまいます。だからどういう受け止めたらよいか。悩んでるんですね。それだけ根深いものがあります。敵対してるんです。けれども、彼らの育てている家畜がイスラエル、エルサレムにある神様の神殿の祭壇に捧げられるという予言がここにあるわけなんです。私たちは神様の和解の御業、恵みの御業がどれだけ偉大なのか、もっと知る必要がありますね。どんなに敵対的な人であっても、どんなに呪いの中にいると言われているような人であってもですね、主は必ず救いの御手を伸ばされるというこの事実を私たちは知る必要があります。次、雲のように飛び、巣に帰る鳩のように飛んでくる者は誰か。誠に島々は私を待ち望み、タルシシュの船は真っ先に、あなたの子らを遠くから来させ、彼らの金銀も一緒にあなたの神、主の名のために、イスラエルの聖なる者のために運んでくる。主があなたを輝かされたからである。アラビア圏から移って、今度は西のヨーロッパ圏からの捧げ物です。タルシシュはスペインにある町と考えられています。以前、ツロに対する予言を私たちは学びました。地中海沿岸の植民土地があってです。植民都市があってですね、財宝を、貯めていたということがですね、予言されていましたが、それらの、この財宝を携え、そしてまた、離散のユダヤ人のもですね、こう帰還していくということが起こりました。だから、今のイスラエルの建国というのはですね、本当に驚くべきことなんですね。この、中東系のですね、ユダヤ人もいますし、そしてヨーロッパに長年住んでいたユダヤ人もいますし、彼らが、このシオニズム運動として、大勢の人がやってきました。そしてこのらの異邦人が、なんでこれらの財宝を持ってくるか。エルサレムを富ませるためではなく、エルサレムにおられる主を礼拝するためであるということですけれども、10節以降を読んでみましょう。外国人もあなたの城壁を建て直し、その王たちもあなたに仕える。実に私は怒ってあなたを打ったが、恵みをもってあなたを憐れんだ。外国人の王たちは以前は城壁を打ち壊す者たちでしたね。 バビロンのネブカデネザルしかり、ローマのティトスがしかり、そしてネヘミヤ記、エルサレムの再建のです、城壁再建の苦労を読んでみてください。異邦人たちが彼らの動きを何とかして阻止しようとしています。ところが彼らが城壁を建て直すんです。エルサレムの再建に王たちが仕えるんです。このように神様が恵みを持って彼らを憐れんでくださいます。で、興味深いのがずっとこの王たちが仕えていくっていう言葉が続けてあることなんですね。何を意味しているか。私たちの主イエス・キリストは王たちの王であられるということです。この王たちもイエス様の前では臣民として仕えていかなければならないということですね。次、あなたの門はいつも開かれ、昼も夜も閉じられない。国々の財宝があなたのところに運ばれ、その王たちが導かれてくるためである。同じような描写が黙示録の21章新しいエルサレムのところに書いてあります。こう書いてあります。諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る。都の門は一日中決して閉じることがない。そこには夜がないからである。こうして人々は諸国の民の栄光と誉れとをそこに携えて千年王国のエルサレムだけではなく、天のエルサレムも投影された予言だということがここでわかります。あなたに使えない国民や王国は滅び、これらの国々は荒廃する。これもゼカリア書に書かれてますね。これ千年王国ですけれども、14章の17節。地上の諸子族のうち、万軍の主である王を礼拝しに、エルサレムへ登ってこない子族の上には、雨が降らない。千年王国は絶対的な君主制です。今は恵みの時です。だから人々が福音に従わなくても、もちろん同じ福音に従わない人たちにも、福音に従っている人たちと同じように雨が降って、太陽光線も彼らを潤します。で、彼らを忍耐しておられるんですね、主が。で、悔い改めのを待っておられるんです。けれども千年王国は違います。悪は速やかに裁かれます。そして義と平和が海の水のように溢れて染み渡っている状態が千年王国なんです。13節。レバノンの栄光は、もみの木、鈴影、ヒノキも共にあなたのもとに来て、あなたの聖所を美しくする。私の足台を納得する。かつてのレバノンの杉、かつてですね、レバノンの杉を使ってソロモンが神殿を建てましたが、千年王国でもそのレバノンの木でこの聖女が飾られていくわけですね。あなたを苦しめた者たちの子らは身をかがめてあなたのところに来、あなたを侮った者どもは皆あなたの足元にひれ伏し、あなたを主の町、イスラエルの聖なる方のシオンと呼ぶ。イスラエルを苦しめていた人たちが身をかがめてくるということですけれども、これはですね、クリスチャンに対しても同じ約束が与えられています。フィラデルフィアにある教会に対してですね、主がこう言われました。見よ、サタンの回収に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうではなくて嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。当時ユダヤ人たちが町の人々を煽ってクリスチャンを迫害するように仕向けていたわけです。けれども最後にはクリスチャンが信じていることが真実であることを知り、彼らの前にひれ伏すという内容が、この黙示録の箇所なんですけれども、イスラエルもですね、に対してもそのようなひどいことをしている人たちが、実は、誠の神はイスラエルの神だということを知り、ひれ伏すんだという内容なんですね。 でもちろんそういうひれ伏している人たちに対してですね、私たちは憐れみを示すわけなんです。仕返しをしてはいけません。そして15節、あなたは捨てられ憎まれ通り過ぎる人もなかったが、私はあなたを永遠の誇り、代々の喜びの町に帰るということですが、いやこれも少しずつ成就していますね。今嘆きの壁と言われているところに行ってみてください。嘆きの声はあまり聞こえません。喜びの声の方が多くなっています。例えば13歳で成人式、男の子の成人式、バルミツバっていうのがありますけれども、そのバルミツバはですね、ぜひ西壁で、この嘆きの壁で行いたいという、だから喜びの声がそこに聞こえてきてるんですね。まだまだですけれども、イエス様が戻られてから完成されるわけですが、聞くことができます。そして16節、あなたは国々の乳を吸い、王たちの乳房を吸う、あなたは私があなたを救う主、あなたをあがなうヤコブの全能者であることを知る。アブラハムに神様がエルシャダイ、全能の神として現れてくださいました。でエルシャダイという元々の意味は、母親が赤ん坊に乳を与えるということを意味しますが、完全に神様により頼んでいる状態ですね。で同じようにエルサレムがあらゆる国々からある意味で甘やかされている状態ですね。あらゆる財宝と助けが与えられて完全に頼っている状態になるわけなんです。私は聖堂の代わりに金を運び入れ、鉄の代わりに銀、木の代わりに聖堂、石の代わりに鉄を運び入れ、平和をあなたの管理者とし、義をあなたの監督者とする。まあ、すべて町や神殿に用いられる材質がアップグレードするわけですね。であなたの国の中の暴虐、あなたの領土のうちの破壊と破滅はもう聞かれない。あなたはあなたの城壁を救いと呼び、あなたの門を賛美と呼ぼう。素晴らしいですね。暴虐、破壊、破滅、今でもテロリズムによってですね、このイスラエルは苦しんでいるわけですけれども、なくなるよ、救いが、賛美が戻ってきます。19節、太陽がもうあなたの光、昼の光とはならず、月の輝きもあなたを照らさず、主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの光栄となる。完全に主がご臨在している状態ですね。かつては幕屋の中でしか見ることができなかった主のご臨在の輝きが、今はシオンの都全体を照らしています。で、これが黙示録21章の新しいエルサレムの姿です。私はこの都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神であられる主と子羊とか都の神殿だからである。都にはこれを照らす太陽も月もいらない。というのは神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。素晴らしいですね。20節、あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月は欠けることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。新しいエルサレムも同じです。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。最後。あなたの民は皆正しくなり、常しえにその地を所有しよう。彼らは私の栄光を表す、私の植えた枝、私の手で作ったもの。最も小さいものも士族となり、最も弱いものも強国となる。時が来れば、私、主が、速やかにそれをする。このように、速やかにこれらのことを行うよと、神様が約束してくださいました。主が、終わりの時について、お語りになる時に、常に、速やかにこれを行うよということを言われています。すぐにでもするから、用意していなさいということなんです。このように、いつ起こるかわからないと受け止めるからこそ、今のこの時を生きる力が与えられる。 これが神様が私たちにデザインされている終わりの時のご計画なんですね。大事です。いつかわからないけれども、今の時がずっと続くんだ。これはですね、不信者の考えなんですよ。第二ペテロに書いてあります。ずっと同じではないか。今にもイエス様は来られるかもしれない。そして主の日が来てこの大観難、破滅、破壊が起こり、今にもイエス様が来られて神の国を建てられるんだ。というふうに信じていくからこそ今の私たち、日々の生活を送ることができるんです。で、ここで旧約と新約のわずかな違いというか大きな違いは、時が来ればとここでイザヤが書いてあることです。まだ時ではないんです。これダニエル書でもそうですね。けれども、ダニエル書ではですね、封じておけと、時が満ちたらですね、開かれるということを神様がおっしゃいましたが、使徒ヨハネは、時が近づいているからであるという主からの言葉を書き記しました。なぜならば、イエス様がもうすでに地上で十字架の御業を行われ、復活され、天に昇られて、そして今にでも来るんだということをおっしゃられたからです。時が近づいています。すぐにでも来られます。この期待感を持って、今読んだことがもう起こるんだという期待感を持って日々を生きていきましょう。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございます。根本的な罪の問題について語ってくださり、そしてただこのことを認めていくということから全てが始まることをあなたは教えてくださいました。そしてあなたが救いの御手を伸ばしてくださり、そして恵みの御手も降り注いでくださり、そしてあなたが完成してくださるこの神様の国が私たちの目の前に用意されている。このヘブル人の手紙では、あなた方が近づいているのは天のシオンなんだというふうに書いてありますが、主よ、近づいているということを忘れることなく生きていくことができますように、天のビジョンを見失うことなく生きていくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。